本日私たちに与えられました聖書の御言葉をお読みいたします。本日私たちに与えられました御言葉は旧約聖書、新約聖書よりそれぞれ一つずつでございます。はじめに旧約聖書ダニエル書第6章7章7節後半より11節まで、旧約聖書1390ページでございます。旧約聖書1390ページ、ダニエル書第6章7章後半より11節まで。ダレイオス王様がとこしえまでも生きながらえますように、王国の大臣、執政官、総督、地方長官、側近ら一同相談いたしまして、王様に次のような勅令による禁止事項をお定めいただこうということになりました。すなわち向こう30日間、王様を差し置いて他の人間や神に願い事をする者は誰であれ獅子の洞窟に投げ込まれると。王様、どうぞこの禁令を出し、その書面にご署名ください。そうすればこれはメディアとペルシアの法律として変更不可能なものとなり、廃止することはできなくなります。ダレイオス王はその書面に署名して禁令を発布した。ダニエルは王が禁令に署名したことを知っていたが、家に帰るといつもの通り2階の部屋に上がり、エルサレムに向かって開かれた窓際にひざまずき、日に三度の祈りと賛美を自分の神に捧げた。続きまして、新約聖書372ページ、新約聖書372ページ、コロサイの信徒への手紙、第4章2節より6節まで。新約聖書372ページ、コロサイの信徒への手紙第4章2節より6節まで。目を覚まして感謝を込めひたすら祈りなさい。同時に私たちのためにも祈ってください。神が御言葉のために門を開いてくださり、私たちがキリストの秘められた計画を語ることができるように。このために私は牢につながれています。私がしかるべく語って、この計画を明らかにできるように祈ってください。時をよく用い、外部の人に対して賢く振る舞いなさい。いつも塩で味付けされた心よい言葉で語りなさい。そうすれば、一人一人にどう答えるべきかがわかるでしょう。大変暑い日々が続いております。この来るだけでも大変な本日、ようこそ本田記念教会の礼拝にお越しくださいました。心から感謝を持って歓迎いたしたいと思います。暑い寒い、これ冷房も人によって様々です。冷房が効きすぎていても日本の地下鉄寒いなと思う時もありますし、どうぞご気分悪くなった方などいらっしゃいましたら、今日は本当に手を挙げてください。水分補給などどうぞ退席なさっても結構ですので、調整なさってくださいますように、また知らせてくださいますようにお願いいたします。さあ、ひたすら祈るという説教題で今日はお話をさせていただきます。ある教会に仕えている、先輩の教職がひたすら祈るというこの看板の写真を、私は自分が説教するときにはインターネットに載せていますので、そうですね、3000人、多く行きますと3500人ぐらいの方がこの説教台を見る機会があります。その中で面白い説教台ですといいねポチっていうのが100から150ぐらいつきます。 なんか難しそうだと30ぐらいですね。で、説教の要約も載せるんです。説教の要約もこれっていう時には100ぐらいの方がいいね、そうだなと、主にノンクリスチャンの方ですが、そういう反応が得られます。なんかこれ自分にはやっぱ関係ないなとか、あと説教題を見て、あ、これは今日なんか読まない方がいいんじゃないのかとか、そう思われる時には反応が薄いものです。まあ、しかしいずれにしても、実はこの本田記念教会でなされている説教はさまざまな形で、当教会の教会でない方が実は目にしているわけなのです。さあ、この暑い中でありますけども、皆様に一つの質問があります。皆様は一日に何回お祈りしていらっしゃいますでしょうか。何回です。まあ、食事のたびに祈る、黙祷しています。それだったら、まあ、3食食べれば3回でしょうかね。で、寝る前に4回、それくらいでしょうか。それと、まあ、それは習慣になっていると思いますね。まあ、そのことはとても大切なことだと思います。韓国の教会は祈りが熱いとよく言われます。祈りが熱心だと言われます。しかし食事の前は声を出して祈らないですね。日本キリスト教団の多くの教会の方たちも、まあそうです。食事の前に、例えばレストラン、サイゼリアでもガストでも行った時に、じゃあお祈りします、天の父なる神様、今日の食事を感謝します、食して私たちの霊肉を強めてください、なんだからアーメンってやってるクリスチャンを見たことありますか。少ないと思いますね。まあ、日本も少ない。祈りに熱いと言われる韓国でもそれはあまり習慣にないようです。まあ、会食をするときは誰かが祈るわけですね。で、韓国教会で驚くことは、まあ、礼拝が終わった後、大抵牧師、伝道師っていうのは、まあ、新学生のこと言うんですけども、結構な数がいるんですね。それと信徒、まあ、長老さんとか、まあ、10人15人でよくご飯を食べに行くことがあります。で、午後の礼拝が終わってご飯を食べに行くときは、どなたかが、教会の経費でご飯を食べるときもありますけど、そういうときは、まあ、安いものを食べるわけです。麺だったりすることが多いですね。一杯600円ぐらいでしょうかね。まあ、ちゃんぽんというんですね。長崎ちゃんぽんもあるんですけど、韓国のちゃんぽんはそうじゃなくて辛いちゃんぽんなんですけど、それとかこれもまた日本と違うジャージャー麺というのがあるんですけど、まあ、そういうのが安いから食べに行くことがあります。で、まあ、教会の予算で食べるときは、まあ、伝道師やっぱご飯食べさせなきゃいけないですから、まあ、食べに行くんですけども、もうちょっといいものを食べる機会も実はあるんです。それは例えば娘の病気が祈りに支えられて治ったので、まず教会にお餅を持ってくるんですね。なんかどうぞ皆さんお餅を食べてくださいと、まあ、回復記念というんですか。で、礼拝が終わった後に、じゃあちょっとご飯、いつもよりは、まあ、ラーメン一杯よりは美味しいものを食べに行きましょうと言って、まあ、その人がご馳走するんですね。まあ、ご馳走するくらいですから、その人は多分お金をいっぱい持ってるんだと思います。で、韓国の面白いところは、その時にはご馳走される中で一番のゲストが食前の祈りを、感謝の祈りを捧げる。ですから逆に言うと、感謝と祝福の祈りを、まあ公の礼拝の中ではないですが、もう少し近い距離でしてほしいという時に、まあそういうちょっとした食事の会が開かれることが多いようです。で、まあそこで祈ってから、まあご飯をいただくことが多いのです。さあ、祈りに熱い韓国の教会でも食事の前は普段は祈らない。で、私たちは一日何回祈っているか、何を祈っているのか、どれだけの時間を祈っているのか。クリスチャンの方はこういうふうに言うんですよ。何かこういうことが実はあって、こうこうこうで、ああそれはそうですか、大変ですね、祈っています、祈ります。こういう会話がクリスチャン特有の言葉、教会ではなされることが多いと思います。 私はこのことに一つの疑問を持っているんです。異議を持っています。祈りますというこの言葉は枕言葉になっていないでしょうか、教会生活の中で。私は残念ながらそれに近いんじゃないのかなと思います。来月で44歳になろうとしています。6歳の時に洗礼を受けて38年間ぐらいでしょうか。その間20年ぐらいは教会にほとんど行きませんでしたが、本当に祈る人はどういう人であるかということを幸いにも見る機会がありました。本当に祈る人は祈りますと言わない人なんです。心の深くから共感して、電車の中でもちょっと空いた時にでも、それは黙祷であるかもしれません。心を合わせてやる方なのです。インターネットサイトを見ていると、さまざまなことがあった時にクリスチャンたちが祈ります、私も祈ります、祈ります、書いてます。まあいいと思います。311の時を皆さん思い出してください。日本に来たここ近年では稀に見る、自然災害、原発問題は自然災害とは言えないでしょうが、この時にどうでしたか。英語では Pray for Japan って、私たちが自分でも言っても海外の人が Pray for Japan、 日本のために祈ります、それは分かりますが、自分たちでも Pray for Japan、 祈ります、祈ります、祈ります、祈ります。信仰を持たない人たちが祈ります、祈ります、祈りますと、この日本でどれだけ多くの人がいたでしょうか。でもその人たちは本当に信仰がないのでしょうか。私はそうは思わないんですね。信仰という形ではないが、信心か何かをすがる心とかは多分日本人はなんとなくはあるんです。それは普通に生活していたら、何かあると神社に行くんですよね。なんか受験期間と安産かなんかわからないですけど、あれを祈るというふうに、多くの人は思っているのではないでしょうか。仏に祈るって言いますか。仏に祈る、ちょっとこれ私も仏教では勉強不足であれなんですけども、仏に祈るっていうのはこうちょっと私は少し違うかなと思いますが、でも日本人ですと仏にも多分何かを祈願しているのかもしれません。教会でクリスチャンが祈っています。いや、祈ってくださってありがとうございます、祈りをお願いします、これは大切なことです。私たちの信仰の真ん中に祈りがなかったらどこにも向かうことはできないと思いますが、これがただの挨拶になっているとしたらどうでしょうか。もうそれですと他の宗教の方とあまり変わらないんですね。願うことはできるのです。 When you wish upon a star、 星に願いよ、星に願ってますよ、世界の人も、子供だって大人だって。の祈りは何が違う、他の宗教の方の祈りと何が違うんでしょうか。ちょっと今日はこれのことを考えてみたいと思います。このコロサイ書を読み進めてまいりました。本田記念教会に伝道師として招聘されて以来、共に1年数ヶ月の時、このコロサイ書を読んできました。今回を含めましてあと2回でこのコロサイの信徒への手紙は終了いたします。その終わる前、今日はダニエル書と合わせて旧約聖書と新約聖書のハーモニー、コラボレーションを味わいたいと思います。さあ、ダニエル、これ有名なお話のところだと思いますが、4節をには今日のですね、6章4節にはね、こう書いてあるんですね。ダニエルには優れた霊が宿っていたので。そうです、ダニエルはユダヤ人でありましたが、このペルシアの国のトップの官僚になったわけですね。才能を認められて、しかしそのことは何がそうさせたのかと言いますと、優れた霊が宿っていた、神の霊がもう誰に見ても明らかになるようにダニエルにはあったということが、この4節 に書いています。ですから他の大臣や総督のすべてに傑出していた。で、まあこの旧約聖書時代ですから、キリストの父なる神という言い方はできませんが、まあ、このユダヤの民が信じる神を信じないこのダレイオス王もそのことは分かっていたんです。ダニエルには優れて霊が宿っている、だから優秀なんだ、分かっているんです。そして王は彼に王国全体を治めようとしたわけです。まあ、そしてこの5節ですけども、まあ、出来のいい人が来ると足を引っ張りたい人っていうのがまあ出てくる。これは今の政治見てても選挙見ててもそうではないでしょうか。大臣や総督は5節、政務に関してダニエルを陥れようと口実を探した。しかしダニエルは政務に忠実で何の汚点も怠慢もなく、彼らは訴え出る口実を見つけることができなかった。さあここで考えました。どうしてもダニエルを引きずり下ろしたいわけです。自分たちの職務ポストが欲しい。この人たちが何を考えたかと言いますと、ダニエルを陥れるにはその信じている神の法ですね、神と神が決めた法、契約に関してなんか弱い点を見つけて、そこをまあ糾弾しようと、まあ言いがかりつけようと、まあそういうふうに話し合ったというふうに書いています。そうです、分かっているんです。神の霊が宿っていますから、なんだか分からないが、そのユダヤの神ってなんだか分からない。彼らにしてみれば異教の、ユダヤの神も異教の神だと思いますが、ああもう普通の政務能力ではもう絶対に失脚させられないから、他の何か、ああそうだ、神様絡みでこれは足をこう引っ張ればいいんだと、こういうふうに考えた。神というのがどうもキーワードではないかというふうに考えたわけです。まあそうやってまあ相談した結果、このダレイオス王も引くに引けなくなったわけです。どうですか、今日韓問題で揉めているムン大統領、引くに引けなくなっていますね。まあ、日本の安倍首相もそうですよ。これだけなってくると、落としどころっていうのがなかなかこう見つけられない。2つの国の関係です。もう日本を煽るしか韓国もできなくなっちゃったわけ。アサヒビールが売れなくなりました。アサヒビールがナンバーワンだった韓国で、7割減。本当にユニクロには人がいなくなりました。この冬みんなヒートテックを争うように買っていた人がいなくなりました。なぜかユニクロに行ってたことを見られると、他の人に何を言われるかわからないからです。本当は好きなんです。アサヒビールも飲みたいんです。キリンビールだって飲みたい。そんな人は5万と言います韓国。人に何を言われるかが怖いから、あと立場があるから。まあ今ちょっと心の本当の思いが明らかにできなくて困ったなと思っている。まあしかし引けなくなっているのが、まあ両国の政治のトップではないでしょうか。11節にはこう書いてます。10節、ダレイオス王はその書面に署名して禁令を発布してしまったんです。王様といえども、この発布した禁令は破ることができません。分かっていてしょうがないですけども、そうするしかできなかった。ここにダレイオス王の姿があります。ダニエルは王が禁令に署名したことを知っていたが、家に帰るといつもの通り2階の部屋に上がり、エルサレムに向かって開かれた窓際にひざまずき、日に三度の祈りと賛美を自分の神に捧げた。自分の神、異国でも自分の神を信じるダニエルの姿がここに現れていますのです。まあ、2階って書いてますね、この新共同訳では。まあ、これ正確に言うと屋上ってことです。なぜならば2階建ての家があったっていう記録がないんですね、考古学的にはね。だからもしかしたら平屋の屋上のことを多分言っていると思われます。当時2階建ての家を建てる、まあ技術がないとは言えないんですけども、まあ、あまり滅多にないんですね。でこの、まあ、ヘブライ語、あ、ここね、ヘブライ語、ここはヘブライ語だったかな、確かここはまだヘブライ語だと思います。ダニエル書というのは実はこのヘブライ語と、もうイエス・キリストが話していたアラム語という地方の言葉が半分書かれている、すごい類いまれな書なんですね。真ん中の部分は アラム語というペルシャからアラビア地方の言葉で書かれています。ちょっとそこに関してちょっと今パッと言うことができませんが、この屋上2階と訳さ2階新教堂で屋上という言葉は実は旧約聖書でここの1箇所しか出てこないんです。ですからとても意味があることなんです。わざわざ書く必要があるから書いてる。旧約聖書こんなに長いところで屋上ってことは1回しか出てこなかったんです。でそこのまあでも屋上に窓があるってことはまあ何かの部屋があったのでしょう。この部屋の窓はエルサレムに向かって開かれたと書いてますね。そしてそこの窓を開けてエルサレムの方を見て決められた時間にまあ祈っている。3回って書いてますね。日に3度の祈り。さあどうやって祈っているのか。ひざまずいてました。そして祈り感謝をして賛美をしていたというふうに書かれています。ここに私たち教会に集う者の礼拝の原型、学ぶべき原型がここに書かれていると思います。しかも教会ではなくて皆様の家で、家でどのような賛美をするか、どのような信仰生活祈りをするか、これはダニエルの姿に私たちは学ばなくてはいけないわけです。で本当はですね、まあ賛美を自分の神に捧げたというふうに日本語では書いていますが、まあ、実はこのアラム語、ごめんなさい、アラム語です。ここはアラム語の部分では神の前に、神の前にというのは神の顔の前に祈りをひざまずいて祈りを捧げたという、これ訳していないんですね。神の前に毎日出る、家でも神の前に出る、教会のこの、まあ、講談祭壇というのは、まあ、神の前に出る、メソジスト教会は神の前に出てきて神と一緒に食事をする、この生産を大切にしていますが、とても大事なことなんですね。ただ神に祈るんじゃないです。神の前に出る、神に出るということが求められるし、まあ、試されているわけです。でこの神の前にというのがまたここは非常に困難な翻訳がなされる必要がある。なぜかというと、なぜ多分新教大学聖書で書かれていないのかというと、このアラム語では神は神々って書かれちゃってるからです。ユダヤの神一つなのに神々、旧約聖書でも神々って書かれているところは創世記にはあるんですね。神々の中でこの人が、聖書の思想っていうのはこの人唯一の神信仰じゃないですか。神々がいてナンバーワンが神だ、この私たちの信仰、まあ、この概念とても難しいところだと思いますが、まあ好意的に解釈するとダニエルは異教の国ペルシャで、ペルシャの他アラブ地方の、まあ、ペルシャ地方のいろいろな神信仰がある中での唯一の神にひざまずいて、まあ、祈りを捧げていたという、まあ、この方からも彼は異教の国で自分がユダヤ人である、囚われの身であるが、ユダヤ人としてユダヤ、アブラハム、イサクの神、ヤコブの神に祈りを捧げる信仰生活を守っているということが困難なこの翻訳のところから伺い知ることができます。いつもの通りって書いてますけど、これは以前からということです。さあ旧約聖書のこの他のところではこの以前からというのは東の方からというふうに訳がなっている、まあ、私はなんでこの、ね、訳にこだわるかと言いますと、ペルシャからエルサレムというのは西を向くんですね。世界地図で見ますとペルシャから東を向くと、まあ、アジア極東、まあ、こっちの方に、まあ、なってくるわけです。西を向いて礼拝するんですね。しかし私たち伝統的には東をまあ向いて礼拝するというスタイルをまあ取っているわけです。でもね、この東西南北でまあその風水じゃないんですけども、東っていうのはとても大事な意味があるのです。イエス様が生まれた時に占い師って言ったんですかね、占星学者っていうんですか、あの星読みですかね、東の方から来るんですね。博士たちは異教のところから来る、 東は異教ということを表しています。あのことが何を表しているかというと、異教の国で星を読んでその神に仕えていた者たち、または王に仕えていた者たちが、この世に新たな王が建てられたということを星読みによって知ったから、逆にまあペルシャ地方から見ると異教の国に来たんですね。とても大きなことがあるんです。ダニエルは今反対のことをやってるんですね。東から西のエルサレムにいる神殿、もうない神殿ですけども、神に向かって礼拝を捧げている3回です。まあ、この3回というのはダニエル書はダニエル書で、まあ、もし私が許される機会があったらとても読んでみたい、一緒に皆様と読みたい書物でありますけども、3、この数字も聖書の中ではとてもオカルトではなく非常に大切な数字であります。日に3度の祈り、この3というのはやはり完全数を表しています。それをまあダニエルはまあ捧げていました。まあ、このようにダニエルは何をしていたかというと、自分が殺されそうになっていたときに平然と自分の部屋で礼拝をしていただくことなんです。その前にすでに彼は若き少年のときにお友達と一緒にライオンさんの洞窟に放り込まれてますよね。死ぬかというところで助かっているわけです。まあ、そのことがあってかどうか分かりませんが、ダニエルは何が起こるかをもう神の霊によって知っていた。そして以前と同じように神を礼拝するということを行っていた。まあ、とてもシンプルなことですが、私たちがちょっとなかなかできないなということが現れていると思います。さあ、今日のコロサイの信徒への手紙、込み出しがついています。進めの言葉と書いています。7節のこと、7節に、まあ、来月やりますけども、これは結びの言葉と書いています。このことは、あの込み出しはもともとは書かれていません。聖書の原本というか、まあ写本にも書かれていませんが、まあ、いつの頃からかここ数百年のことでこの込み出しがつけられるようになりました。進めの言葉というのはもう結びの前ですから、内容が集約したことです。結びは挨拶であるとか、あと事務的な事項であるとか、手紙では、まあ、そういう具体的なことを含みますので、本論、言いたいことを簡潔にまとめているところは、実はここの今日短いですけど2節から6節までのところなのであります。で、パウロは命令しているんです。目を覚まして感謝を込めひたすら祈りなさいと。なんででしょうか。目を覚ましてということは、コロサイの信徒への信徒たちは目を閉じてしまう可能性があるからです。いや、そうではないんです。肉の目は開いていても心の目が閉じているということがあります。先ほど9時の礼拝で私説教させていただきましたけども、それはあのコロサイの信徒への手紙とエフェソの信徒への手紙というのは、よく皆様お読みになると内容が 80% 重なっています。表現から、ギリシャ語のスタイルから、若干違うんですけど、かなりの相互関係があるのが実はエフェソの信徒への手紙です。エフェソの信徒への手紙の方が量は長いし、ボリュームもありますし、いっぱいいろいろなことを扱っていますが、で、大きな教会でした、エフェソの教会は。しかしこのコロサイというのは実際はどの辺にあったのかわからないですが、多分おそらく小さい教会だったと思います。エフェソの近所にある小さな教会、共同体だと思いますが、そこに向かってパウロはエフェソに書いたようなことと同じようなことを、まあ凝縮させて、文のボリュームは小さいですけども進めているわけです。 目を覚まして感謝を込め、ひたすら祈りなさい。9時の礼拝でこのエフェソの信徒への手紙を読んだときに、心の目が開かれますようにとパウロはエフェソの信徒への手紙では語ったんです。なぜか、肉の目は見えていても心の目は閉じているからです。でこういうふうに、心の目が閉じている、だから目は開いててもここに何か覆いがあったら見えないわけですね。でこういうふうにやったら、前にいる子が一緒にやってこうやってやったんですね。こうやって見えてるかな、見えてないかなって。神様の言葉ってこういうふうにして入っていくんですね。あ、本当に自分見えてるだろうか、あ、やっぱ見えないなって、目開いても見えないなって、心の目が開いているかどうかってとても大事なことです。ですからパウロはイエス様も言いましたね、目を覚ましていなさいって弟子たちに怒りました。パウロはもう一回ここで言うんです。目を覚まして感謝を込めひたすら祈りなさい。なんでそういうことを言うのでしょうか。それは3節を読みます。私の訳を一つ聞いていただきたいと思います。祈っている同じ時に、そして私たちのためにも祈ってくださいと。そうすればもし神が私たちに言葉の窓を開いてくれるなら、キリストの神秘を語ることができる、もしくはできるように。つまり皆様が、そして私がキリストの神秘を語ることができるように、神秘を共有することができるように祈ってくださいと。私も祈っています。私のためにも祈ってくださいと言っています。今日の結論4節、キリストの神秘を必要な仕方で語ることで、啓示することが良ければ、もしもできるように。ここには、秘められた計画というのが3節、4節にも計画という言葉が書かれていますが、本当の意味は難しい言葉、日本語訳になりますが啓示です。啓示とは知識と何が違うのか、啓示と予言、例えばヨハネの黙示録の黙示と何が違うのか、これはとても難しいことだと思いますが、啓示というのはこれから起こる判断、これから起こることについての判断を明らかにするということが啓示です。それに関連して今起こっていること、もしくは以前のことに対して良き判断をすることを知恵と聖書はどうも呼んでいるようです。まあ簡単に2つの言葉であるからといって分けることはできませんが、秘められた計画というのはこれから先のことなんですね。もう今まであったことを通してこれから先のことを語る、語るというのは共有するということです。自分たちのものだとしてとどめない、これがないと意味がないわけです。これがないと私たちはいくら教会に来ても、いくら家で熱心に祈っていたとしても、ちょっとだけ足りないんです。秘められた計画を語ることがなくて、どうして人の愛する兄弟姉妹に対して慰めを語ることができるでしょうか。本当の意味で共感することができるでしょうか。キリストの秘められた計画を表すのとても苦手ですね、日本人。逆に言うと韓国人はおせっかいなくらいに表しますね。町場でやっぱりその、今もいますかね、渋谷のハチ公前とかで、なんかキリスト信じなかったらなんか地獄行きます、これ看板持ったの。あの手はね、いるんですよ、韓国でも。私もそれを見るたびに、この人もでも同じ神を信じて私たちと兄弟姉妹なのかな、なんだよなって。でもこんな、なんかこう悪魔の絵みたいなのつけて、こうやってスピーカーでがなってるのを見ると、でもやはりこういう人たちをもう愛さなくてはいけないのかなと、毎回何かを考えさせられますが、彼らはそのこれからのことだけを強調して語る特徴です。私たちはこれからのことを語るんですが、そこだけを強調するのじゃないんですね。時々に応じたやり方で私たちは語るということが、私たちにはもうすでに許されてできる、そしてそのもう心構えはできているのではないでしょうか。 ですからこういうふうに書かれています。時を大切に。時をよく用い、外部の人に対して賢く振る舞いなさい。まあ、外部の人に対して賢く振る舞うためには、内部の人に対して賢く振る舞う必要があるわけです。それは家庭から始まり、会社があり、まあ、何があり何があり、教会があり、そして初めて教会の外なんですね。やはり教会の中がいさこざがあったり、思いが一つでない共同体であるならば、この共同体が何を明らかにして、ここにもし本当に与えられた予算の中で素晴らしい教会堂が建ったとしても、私たちが何を明らかにすればいいのか、私は明らかにすることができないんじゃないのかなって思います。やはり教会は、いや私も早く立ってほしいなとか、いろいろ考えはあるんです。このデザインも個人的好みで言うとね、このデザインとか、やっぱこの空気感というのは、いやもうなんか変えがたいものがあってと思いながら、いや新しくなったらなんか便利なこともあるのかなとか、こういうのが実際の自分の心ではありますが、しかし教会は建物じゃありません。皆様一人一人一人一人の心がもう教会です。キリストの体です。皆様もキリストの体なんです。これがキリストに結ばれている私たち一人一人のことなのです。ですから時をタイミングをよく考えて、外部の人に賢く振る舞いなさいとパウロは述べています。そしていつも塩で味付けられた心地よい言葉で語りなさい。そうすれば一人一人にどう答えるべきかが分かるでしょう。まあ、青山学院のスクールモットーのね、地の塩、世の光。塩ってとても聖書では大切な概念です。それは中東であればなおのことでしょう。塩がなかったら生きることができないのです。塩がない人間は生きていくことができない環境です。塩が大切なのです。ですが、塩で味付けされた心地よい言葉とは何であるのか、私たちが自己吟味していかなくてはいけない。そして塩味がもし私たちにないとすれば、それはどういうことでしょうか。残念ながら何にも役に立たず外に捨てられる。塩がないものは外に捨てられる。これがちょっと厳しいキリスト教の終末の例えなのです。だから私たちは何が塩なのか、それは私たちのために来られたキリストこそが地の塩となられました。地の塩ですから、踏まれるために来たんです。イエスキリストは私のようにこの高いところから今こうやって皆様に説教するためにキリストは来たんじゃないんです。踏まれるために来て、どうぞ踏んでくださいと。私が塩です、地の塩ですから踏んでください、そして地の塩を舐めてくださいと言ってイエス様は来られました。私たちにとっての塩何であるかを考えたいと思います。すると外にいる一人一人に、そしてまだキリストを知らない家族、お友達に何を語ればいいのかということが、私たちにはおのずと知ることができるのではないでしょうか。テムナン教会も80数億円で大きな教会堂ができました。マスコミにも取り上げられています。本田記念教会も、まあ、これから礼拝後に祈りが持たれますが、ある決断を迫られている時かもしれません。いい話であれ、キリストの神秘、キリストの計画、希望を私たちが語らなかったら、その建物は一体何でしょうか。私は韓国の豪華絢爛な80億の大ビルディングの教会を見て、うん千万のパイプオルガンを見て、ここにいる人たちが塩が聞いた言葉でキリストの神秘を語らないなら、このお金はゴミ同然だと思っています。捧げた人にはもったいないですけど、申し訳ない話です。私たちはそうならないという知恵が、すでに教会堂がうまく立たなかったというこの中で、私たちも十分に知ることができたのではないかなと私は喜んでおります。ですから祈りを私たちが合わせたときに、本当に 神と私たちが一つになることができるこの教会堂が与えられると私は信じて願っています。祈らなかったらどうして私たちが私たちを愛してくださる神のことを伝えることができましょうか。祈らなくては神の力をどうやって受けることができるでしょうか。最後にダニエル書の6章21節から25章の説教を閉じたいと思います。どうぞお聞きください。ダニエル書第6章21節から24節をちょっとお読みいたします。洞窟に近づくと王は不安に満ちた声を上げてダニエルに呼びかけた。ダニエル、ダニエル、生ける神のしもべよ、お前がいつも拝んでいる神は死死からお前を救い出す力があったか。ダニエルは王に答えた。王様が常しえまでも生きながらえますように、神様が天使を送って死死の口を閉ざしてくださいましたので、私は何の危害も受けませんでした。神様に対する私の無実が認められたのです。そして王様、あなた様に対しても背いたことはありません。王は大層喜んでダニエルを洞窟から引き出すように命じた。ダニエルは引き出されたが、その身に何の害も受けていなかった。神を信頼していたからである。さあ、私たちもひととき、もう一度神を信頼して祈りを共に合わせましょう。祈りします。神様、今私たちは心を一つにして祈ります。私たちが塩漬けをした、心地よい言葉で語らなかったがゆえに、数々の誤解、不和を招き、キリストの生きた体としての共同体の中で、その中にさまざまな軋轢を生み出してきたことをどうぞお許しください。しかし、これから先のひととき、私たちのどうぞ人生を、私たちが本当に心地よい塩味で、心地よい言葉を伝えるものとして、私たちを召してください。私たちがあなたに仕えるものとして生かしてください。そして私たちが今生きているこの世だけではなく、もうすでに新しい命を持って生きている。私たちには不安がない。新しい命をもう私たちは与えられ、その前味を知っている。この喜びをどうぞ時に応じて伝えることができますように。私たちの弱い心を強めてくださいますように。どうぞ教会に送り出してくださるそれぞれのご家庭、環境をあなたが格別に祝福してくださいますように。ここにいるすべての者の祈りと合わせて、尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。